ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
今週も始まりましたダラプロです。
はい、
今日配信日を、聞いてくださっているリスナーさんからしますと、6月10日の、早い方で、午前9時ぐらい、
はい、梅雨真っただ中かな、
ちょうど入ったぐらいですよね、
うん、
で6月10日と言いますと、なんとあの仙台ガールズの岩田美香ちゃんの誕生日です。おめでとうございます。
おめでとう。
全然分から
ない。なんと1996年生まれなんだよ。今日が20歳。
おお、
おめでとうございます。岩田美香ちゃんおめでとうございます。
生まれてきてくれてありがとう。
96年生まれですよ。
すごいな。
96年って僕大学入った年なんで、その子が今、
20歳。
なんかね、ちょっとジェネレーションギャップっていうんですか。かっこいい風に言うと
そらせやろ。
すっげえ感じますよね。
椎名ヘゲルのコンサートを肥後橋のフェスティバルホールに見に行った年です。
20歳。
僕は、
うん、え、いつ。
僕16歳です。
ああ、そういうことね。
はい。
90年。あれ、誰ですか。
椎名ヘゲル。
ああ、ヘゲル、ヘゲル。
はい。こんな恥ずかしい名前を何回も言わせないでください。
そんな話はダラプロではどうでもいいんです。
どうでもいい。
どうでもいいんですけど、
うん、
この6月10日っていうのはどういう日かというと、
まだあんねや。
1988年、
う
ん、今から18年前の6月10日っていうのは、うん、なんとですよ、全日本プロレス。
うん、全日。
そう。知ってます、マサトさん。
全日でしょ。
昔で言うと全日って誰のイメージありますか。
ババさん。
そう、あのババさんが社長やった全日本プロレス、
はい、
今はねずっと世界タッグっていうね、はい、タッグがありますけど、うん、当時ね PWF 世界タッグっていうのと、
うん、
インタータッグっていうのは、うん、これが2つのタッグって知ってます。2人の、
わかります、タッチしたら交代。
そうそうそうそう、
ってやつでしょ。
2人のチームの
チャンピオン、はい、おっしゃ、任せけって感じでこうロープをグランってくぐって戦いに行くやつでしょ、タッチしたら。
うんうん。
ドルフィン冷たい。
このね、タッグチャンピオン、うん、お互いね PW、うん、当時ね、
うん、
1988年の当時 PWF 五輪コンビ、
うん、
ジャンボ鶴田やつよしあき、
ゴリンガリの2人組ですか。
そうそうそう。
へぇ
ー。と、インタータッグのロードウォーリアーズが日本武道館で試合をして、
でーん、でーん、でーん、でーん、
でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、でーん、
ブラックサバス。
そう、アイアンマンやね。
あ、そうなんす。
あ、そう、
アイアン。
アイアン。
これがやって、ゴリンコンビが世界タッグを統一した日に当たるんです、ね。
ほうほうほう。ゴリン狩りで。
そう、ゴリン狩りでね。
はい。
ツーだとやつがね。
うん、
いや、これでもね、すごい日ですよ。今なんか世界タッグがちょっと軽くなってますけれど、
うん、
当時の PWF とインターがこう統一されてっていうのはすごい試合だったっていうのが今日の6月10日、
うん、
日本武道館。
うん、なるほどね。
で、その後、やつさんは、
うん、
2年後に SWS に行き、
はい、
SPWF、
はい、
社会人プロレスに行き、え、WJ、
WJ 行ったね、
行きましたね、
うんうん、
で鶴田さんはね、
はい、
全日本に残って、
うん、
超世代軍の壁となり、
うんうん、
一線退いて筑波大学の大学に行き、教授、助教授かなんかね、ちょっと体悪くして死んじゃったんですけど、そんなね五輪コンビ2人ともね、
はい、
オリンピックやってるんですよね。
ジャンボと。五輪狩りじゃないよ。
ああ、だから五輪
コンビ。五輪コンビや。
五輪コンビ、五輪狩りじゃない。あ、そう。俺、オリンピックコンビって言った方がいい。
ツッコミ遅くない？そう、
ドルフィン冷たいなと思って
たけど。ああ、ごめんなさい。そう。
だから、だから、五輪
狩り2回言ったじゃん。
だから、鶴田の、はい、この、入場の時にか、やってたジャンバーの後ろにオリンピックって書いてあった。
あ、う、あ、ん。
ツルタがミュン、え、ミュンヘン、モントリオールか。ツル
タはミュンヘン。
ミュンヘンで、やつがモントリオールか。うん。で、言っても、やつとツルタは、やっぱ幻想がすごかったですよね。ツルタは、だって、大学から、高校までかな、うん、高校と大学の途中までバスケットやってたの。で、そっからレスリングやって、そうそう、へー、はい、何年かで、
オリンピックまで
日本チャンピオンになって、オリンピック出たの。
うんうん、畑関係ないじゃんって感じです
ね。そうそうそう。元々すごいね、ポテンシャルがね。
で、その後に、全日本プロレスに入った時に、名言があるんですね、はい。全日本プロレスに就職しますと。はい、っていう名言があると。
うん、
で、八代志明は、オリンピック出たけども、その後4年間、間が空いて、全日本プロレス入った、
うん
うん。で、まあ、いろいろ、紆余曲折、いろんなところに入って、まあ、後々今もあるっちゅうはね、
うん、でもやっぱりレスリング界では八尾義明最強説っていうのがあります
ね。だからプライドでゲイリー・グッドリッツを最初にやった2000年の大阪城ホールかな、あの試合はね、僕も行きましたし、その翌年も行ったんですけど、八尾コールすごかったですよね、ま
あ、なんか八尾に持ってる幻想ってあるよね。
そう、八尾と小川に関しては幻想がありますよね、
でプロアマオープンになって八尾出たもんね。
出ましたね。
やっぱああいう幻想も出せるやつってすごいんやな。
今いないですもんね、ああいう幻想も出せるような人って。
ほんまおらへんやな。
オカロードぐらいですか。
オカロードは幻想ではないからね、リアルやから、ね、
リアルで。
あとプロレスできたら完璧やな。
プロレスするんすかね。
どうやろ
な、あの子はね。
微妙やな。
でもああいう子が出てきてほしいですよね、プロレス的に、
ね、
うん、ということで、今日のパーソナリティは、
はい、トモキンと
サンダヘッドレディオマサトと
ドルフィンです、
はい、あの一応、ね、ここら辺ちょっと決めて順番決めないとね。
ごめんなさい、ごめんなさい、
最後までふわっとしちゃいましたね、はい、
一応ね、
はい、
今回の収録で全3回が終わったんで、
うん、用意してたネタも
用意してたの全部カツカツです、
披露できて、
あの、はい、歩夢くんほど面白くもなくちょっとやりましたけど、
うん、
リスナーさんからの声もあれば来週からも続けたいですし、
はい、でもアイムクもやっぱプロレスのモノマネ、
うん、
で知識のドルフィン、うん、だってこんなピンポイントの日の
なかなか調べれへんよな、ね、これな、
うん、2行ぐらいで終わるところをここまで掘り下げて広げんのは、そりゃドルフィンちゃんすごいよ。
ドルちゃんすごいよ、
本当、
うん、本当、
なんなんここできてんの
いやいや、え、それは言えないですけど
そうだね、はい、
もうあれやね、あれネットラジオ、プロレスネットラジオパンコのドルフィンやからね、つかさにも行くし、
もうマサトにも行くし、
まあ、ハマーも行ってます
ね。ハマーも行くんや、仲はええもんな。ほんまやね、やばいなこれな。でさ、ちょっとプロレスの話していい？
あ、はい、
さっきのその、ね、世界タッグ、
はい、世界タッグ、
うん、その UA、PWF とインター、
はい、
うん、でもう一つ、その三冠ヘビー級っていうのがあるやんか、 あ、はい、あれがあって、その PWF とインターと UN、
そうですね、 UN、 はい、
うん、だから今のファンからすると三冠っていうチャンピオンが
一つのベルトになってますし、
ね、今はもう一つやけどね、もともと三つの三冠統一王座っていうのが三冠になってるっていう感が今すごい薄いのよね、
うんうん、確かに、
そこはすごく大事にしてほしいなと思うんですよね。IWGP なんかはもともといろんな団体 の、 そのチャンピオンクラスがいっぱい来てて、リーグ戦して IWGP ってすごく分かりやすいんだけど、その新日本が若干迷走してた時に7冠ってあったやん
ジュニアで
ジュニアの7冠って
ありました、ね、
うん、なんか分からんチャンピオンもいっぱいあって、
もう何でしたっけ、あの インディーのいろんなのありますよね。
そうそうそう、ヨーロピアン王座とかWAR のIJ とかなんかいっぱいあったけど、そういうそのいっぱいのベルトってさ、一つ一つさ歴史があるから、 それがこう重なってできるってすごい大事なことだと思う。だから三冠チャンピオンかってさ、どれを腰に巻くかってあったやん。
どれを腰に巻きたいですか。
いや、それはインターちゃん。
本当ですか。
一番古い
なんか思い入れですよね、そこでね。好きで僕 UN 負けたいですよ。
UN はだから UN はさ、
それはあのベルトのかっこよさとか、あ、かっこ、あるんですよ、それって。
でもやっぱ UN 王座ってさ、リック・マーテルとかああいうちょっと軽い系のイメージ
がいいじゃないですか。リック・マーテルいいと思いますよ。
ちょっとちゃうよなって。
ああ、そうですか。
なんかな、
そこ好みですよ。
まあまあっすよね、やっぱり、はい、インターチ、まあまあいいや。
だ、3本もしあったら、うん、僕はあのトランキーロみたいに投げますよ。
ああ、そう、それはあかんわ。マサトなんなん。
あんたらほんまプロレス好きやな。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの。
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの。
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
はい、ということで、ノープランな3本撮りの3本目。
はいはい、バレた。
言っちゃった。
プロレスラーでっかい、お相撲さんもでかい、体がね、体が、どんなものを普段食べてんねやっていうのをちょっとね、あの気になるなと思って、あのプロレスラーって筋肉質の人と、すごいボディービルダーみたいな人と、あれこれただのデブじゃんみたいな人とい
るよね。
あんまガリガリの人はいないか。
まあ、あの格闘技寄りの人はガリガリやけど、
それでもやっぱ細マッチョでしょ。なんかその辺のなんか節制って、そのキャラに合わせてやってんのか、基本的にプロレスラーっていうのはこういう風な食生活をしてるのよとか、まあまあお相撲さんのね、ちゃんこ生活とちょっとは結構割と話興味なくても入ってくるんですけど、プロレスラーってどんな風なね、合宿場生活の人らも多いと思うんで、あとはなんかね、めっちゃ食うだめっちゃ飲んだっていう、
まあよくある
公開伝説話とかもちょっと聞きたいなと思うんですけど。
なるほど、
はい。
まあ、急に振られたんでね、大した知識はないですけど、
はい、
基本的にやっぱり日本のプロレスっていうのは、その力道山の前 の、 その相撲の世界の習わしがずっと今でもあるから、基本的にその量、で暮らしてちゃんこ食べて、
同じ釜の飯を食う、
そうそうそう、はい、同じとこでちゃんこ食って、で一緒に行動練習してっていうのは基本、まあインディーとかでその寮とかないとかあるけどね、
はい、
いわゆるその今の新日本とか全日本とか、
いまだに寮生活してるんですか。
してる。
そうそう、それはスター選手も一緒に。
いや、もうある程度行ったら独立すんねんけど、だって嫁一緒にまずいやろ、めんどくさいやろそれ。新人とかのうちは寮で暮らして、先輩のその何下の世話せへんな、パンツ洗ったりとか、そんなんして教えてもらう、そういうところでそのちゃんこ版っていうのがあって、あ、ちゃんこを作る、
ね、ちゃんこって言
う
てるんですか。
ちゃんこっていう
ね、彼らも、へえ、そうなんだ。
で実際ちゃんこの場合もあるし、最近はなんかちょっとその洋風ちゃんこみたいなのもあるらしいよ、
ポトフみたいな。
まあ多分ポトフやねんけど、イタリアンちゃんこみたいな。
コンソメ入れちゃうみたいな。
まあ食べれないいいからね。そうそう、でも意外とさ、その、分からへんねんけど、肉とかがっつり食べてるとかいうのはあんまりないみたい。
あ、ステーキとか赤身の肉をわしゃわしゃ噛みしだいてるイメージあるんですけどね、
まあ、外人さんはそれはあるかもしれへんけど、
テンガルハートかぶ
って、そうそうそう、
まあ、ベスト着て、
あの裸でベストみたいな。
そうそうそう、
日本人に関しては意外と食べてへん、食べるんやろうけど、なんかやっぱ野菜が多いな、
とかささみとかってことなんですか。やっぱ筋肉のことを考えてとか。
あのね、船木正勝っていう選手が、
はい、
あのパンクラスっていう団体を旗揚げした時に、とにかくその無駄な筋肉を落とすっていう、ハイブリッドボディっていうのをやって、 あの時は卵の白身だけ、ささみだけみたいな、
ね、それもボディービルダーと一緒ですよね。
そうそうそう、ちょっと真似したことあったけど、
マジですか。
やったよ。
お米食べない、うどん食べない、
食べない食べない、
やったの、
全然食べない。当時仲良ししてた人がすごい船木好きやったから、
はい、
一緒にパンクラスとか見てて、
はい、
お世話しゃあないなみたいな感じで
やります。
やるっていうか、トモキンがさ、そんなさ、なんか彼氏変わるたびに趣味変わる女みたいな ありがちなの、なんかそんな男とは思わんかった
の。ショックですね、あの時だけね、まあ、あの体きれかったからね実際ね、
うんうんうん、
であの時に長与千草とかがちょうど何やったっけ、長与の団体の JWP から派生した
ガイア、
ガイアガイアぐらいのタイミングで、うん、あの時はほんま白身だけとかささみだけとかやってた、
うん
うん、でも多分無理やねんそれは、
うんうんうん、
5分とか10分の試合はできるけど40分の試合は絶対できへん、
う
ん、
あスタミナ的に、
そうそうそう、格闘技とプロレスは違うからね、
そうですね、だって半年に1回とかじゃないですか格闘技の
人
だ
って、そうそうそうそう、
そのためだけにそのストイックな生活、
う
ん、ね、
そう
するけど毎日の人は毎日のわけじゃないですか、
そうっやっぱ無理があるんだよね、
うん、
まあ、受け身取るには脂肪もいるんですよ、
うんうん
うんプロレスにはね、
うん、
格闘技には全然いらないですけど、
そうですね、うん、
無用なもんやからね、
そうですね、
うん、
だからそこはもう仕方がない、全然違うもんやから、
うん、
ただまあその通ずるところはあって、
うん、
絶対そのやってることは割と似てるから、
うん、
合同練習みたいなのはあるけども、
うんうん、
でもやっぱりその何やろ、スタミナの使い方は全然違う、
うん
う
ん、
だからあれやな、その白身だけ食べたらいいっていうのは全然ないと思うし、綺麗、
うん
うん、な体にはなると思うけど、
うん、あのスイーツ真壁さんでした。
おお、知ってますね。
彼は甘いもの大臣なんですか。
甘いもの大臣、ね、
大臣
だからその辺は全然その折り合いつけて、
いやでもあの人別にブクブク太ってるわけではないし、
うんうん、
多分練習はしてるよね、
うん、
だからあの体保ててるんだと思いますよ、うんうん、
あの同じスイーツ関係とあの大野国、
あ親方、うん、
僕ね、はい、相撲を取ったことありますよ大野国と。
どういうことどういうこと。
あの小学校5年か6年の時に僕が行ってた小学校に来たんですよ、
大野国が
30年近く前とか、
はい、そうそうそう、う
ん、でまだ現役なんちゃうの。
現役です。
おお。
でうちの、あうちってか僕が行ってた小学校に土俵はあったんです、相撲部もあって、
へえ。
僕はあの若干わんぱく相撲で優勝をしたこともあるんで、
う
ん、へ
え。
大野国が来て相撲を取るみたいな感じで、ただ僕はやっぱね横綱と取らせてもらえなかったんですよね、やっぱ若手と、
うん、
大野国やっぱ来たらやっぱねすごいんです
。そらすやな。
いやすごいですよ。ただね若手っていうんですかね、当時は重量以下ですよね、
うん、
全然体が違うんで、うん、小学校から言ってね、うん、もう跳ね返されましたけど、後々あんな甘いもん好きになるとは思わなかったですよね大野国が。
今はね、
だ千代の富士が上におった時代ですもんね、あの時代ってね、うん、
現役の時ってどれくらいのどこ
大野国、
うん、
で横綱、
横綱の時
でしょ、うん、そうそうそう、
おおすごい、横綱ってすごいよな。
あの時に撮った写真って、
うん、
これは僕の記念ですよ、
うん、
僕とトランキーロと撮った写真ぐらい波に。トランキーロ知ってます。
プロレスラーでしょ、
うん、
プロレスラーとしか知らないですけど、
そう
外国人でしょ。
そうそうそう、
うん、
ジャパニーズやな。
あジャパニーズ。
いや大野国すごいな。
これ結構ね僕、うん、写真ダラボロに載せたいけど、
載せて載せて、
恥ずかしいから、これはトランキーロの方にしましょう。
いやいやいや、ちょっとどうせ小さいやろ。ドルフィン少年、
小さいっていうかめっちゃ何十人も少年いますし、当時の
レスラーと俺のコーナー
で、そうそうそうそう、
ハマーに
僕も一回投稿したのに、いまだに採用されて
る。誰はみんな揃わへんから、はい、なかなかできてへん。
え誰と撮ったの。
ちょっとねレスラー2人、マスクレスラーに2人に横、
そうそうそう、
挟まれて撮った写真があるんです
か。マサトから来てるのよ。
はい。
ああ、そう、う
ん。はい。それちょっと紹介してほしいので、ね、ちょっとそれをちょっと待ってますよ。
デンジャラスケートはなんか、うん、なんか夜中にお互いの撮った写真を送り合う。
仲ええな、おい。
ダラプロみんな仲いいよね。
仲いいですね。ダラプロは仲いいですよ。
ヘタレイディは仲悪いみたいな。いやまあまあまあいいね。
ちゃんこの話だ。
ちゃんこ
ちゃんこ
ち
ゃんこ
はい。はい。
でですよ。
うん、
はい。で、外人レスラー。
はい。
っていうのは、うん、その、基本的に寮生活がないねん。
うんうんうん、
向こうの団体っていうのはないねんね。
うん。
うん、
そうですね。
うん。まあ寮、まあドミトリーはあるけども、そういうその、はい、なんていうの、日本的な、
うん、
そういうんじゃないから、
うん、
そういう集団生活ないし、うん、自分らで飯食わなかったから、うん、だから全然食えへん時はハンバーガー。
うん、
マックス好きとかあるやん。
はい、
マックス好き、
うん、
セックス好き。
マックス
セックス鈴木さんなんかメール来てません？
聞いてますよ。聞いてますよ。はい。あれ誰やろうって思ってますよ。
ニヤリね。
何？分からんけど。
分からんけど。はい、マック鈴木かってさ、うん、あの向こうで食えへんからマクドナルドばっかり食べてたからマック鈴木。
あ、そうなんですね。あれは野球の人ですね。
そうそうそうそうそう。だから実際その、あのレスラー、うん、向こうは若い子ボーイズっていうんだけど、うんうんうん、はやっぱ食えへんから、
うん
う
ん、
ああいうのばっかり食べてて、うん、でも体を鍛えなあかんから、
うん、
ああ体パンパンやって、うん、なんとかこう体作るっていうのをやるんだけど、うん、だから日本は割と恵まれてんね、
うん、
量があって、はい、集団で動いて、
そうですね、
で、
う
ん、その高速道路のインターでしか食べれへんかもしれんけど、うん、みんなと同じもの食べれるから、うん、だから最低限の生活できんねんけど、うん、アメリカは自分の会社で食べなあかんから、
うん、
結構大変。
でも今インターの話ありましたけど、うん、ほんまに毎日試合、うんうん、今日この県でやって次は地方移動しとってやるじゃないですか、うんうん、プロレスの興行の人らって、
はい、
だからほんま飯食うとこってほんま昼飯インターとか朝飯コンビニとかなわけ、ね、じゃないですか。
そう
。それで栄養バランス考えて体大きくするとか、うん、絞らなあかんとか、うん、筋肉つけたいとかってめっちゃ大変ですね。
いや正直さ、うん、結構大変や
ね。ですよね。だから、うん、プロボクサーとか格闘家っていうのは試合が本当に半年に1回とかしかないから、うん、それに向けてだけの食生活の日々やのに、うん、プロレスラーってそういう普段の、うん、例えば、まあ、なんか芸人さんとか、うん、ツアーバンドみたいな、
あ、まあツアーバンドやな、
ね、うん、地方移動の本当、うん、外食の中で、うん、それで自分の体をキープしていかなあかんってめっちゃ大変ですよね、
うんうんうん、だから逆に言うと、うん、その例えば1週間とかずっと移動して、うん、ビッグマッチが最後にあります、はい、そこに向けて作っていくから、
うん、
まあなんていうか楽は楽なんかなと思うねんけどね、うんうん、だからちょっとあの知り合いのレスラーがいてて、はいはい、ね、なんかたまに飲む時とかあんねんけど、うん、そこをやったらそのビッグマッチに向けて、うん、そこのタイミングやったらご飯食べていいタイミングっていうのがあって、うんうんうん、そこからカーボ、
あー、うんうん、炭水化物、ね、
そうで、ある程度までガーって絞っていってそこから食べたらパンパンなんねんから、うんうんうん、見栄えがすごく良くなるっていうのをしてるタイミングやったら一緒にご飯を食べるっていうのはあるけど、うんうん、基本的にみんな絞ってるよな、うんうん、どうしても太るから、
うん、
でそれこそ売れてるレスラーって飲み会もあるやん、
うん
うんうん、ドルフみたいなのおるからさ、うん、女の子も抱いてみたいなあるかもしれへんやんか、
うん、あるありますよね。女の子だけじゃないですよね。
いや分からへんけどな。
でもトモキンプロレスラーとしての王将行ったことあるじゃないですか。
ある
むっちゃ食ってた
んでしょ。めっちゃ食
う。めっちゃ飲んでたんでしょ。
めっちゃ飲む。
でも練習するでしょ。
だから多分昼間にめっちゃ練習してるし夜は試合してるし、うん、だから多分普通の人 その何大人の人やったらその1000キロカロリーとかあるやん、
う
ん、まあ、全然じゃないと思う
よ、うん、かける4とか5とかでいけるんか。
特にあの王将行った人なんかは、うん、あの普段血流してる人やから、
はい、
そう
全然いいと思う。
レバー食わなあかんすよ。血流してるから。
レバニラ、
レバニラ、
そうそう
そう、ニラレバ
とか人参入ってる酢豚とか食べないといけない、ね、
あ、そうなんやね、
うん。
そういいね、
うん、
いい話だね。、
はい、
まあだから多分飯はね、うん、そこそこ食ってもあの人は多分太らへんと思う。
うん、
その分練習してるし、逆に太る人はあんま練習してへんのかな。
でもその、団体、
大日本プロ
レス、大日本プロレス、うん、このラジオにも来たことある、
うん、アブドーラコ
バはい、うん、とかもうブヨーンとしてるじゃないですか。
まあブヨーンとしてるね。
あの本当ドラクエ出てくる中ボスぐらいの
ヤンガス、ヤンガス、
ヤンガスは味方じゃないですか。
うん、確かにですよ
ね、うんうん、トロールみたいな。
ああ、トロールみたいな。
とシュッとしてる、うん、まあ、棚橋選手みたいな、うん、と食事がそんな変化ないんかな。
多分、
うん、
アブコも何回か一緒に飲んでるけど、うん、そんなに食べへんで。
あ、そうなんですね。
スイーツ好きやけ
どな。あ、なるほどね、
うんうん、そんなに食べへん、
うんうん、
あれ多分体が、
はい、
そのダイエットの仕組みってよう分からへんけど、うん、その大きい人ってその体を維持せなあかんやな、
うん、
だからそれで食べてる感じはあるよな、
うん、
で棚橋は棚橋で筋肉ってすごいカロリー使うから、
うん、
食べなあかんね、
うんうんうん、
食べんと保てへん、
うんうん、
まあ、プロレスラーってさ、うん、結構大変やねんで、きっと
大変と思いますね。
すごい燃費悪い、
うん、
あの体は、
うん
うんうん、 ドルフィンみたいなのが一番いいと思う。
中肉中背、
中肉中背
楽ですよ本当に。
うん、マサトもまあまあやな。
まあまあまあ、まあ、
俺よりでしょ
食べるってこと。
うん、
どうなんでしょうね。まあ、
考えずに食べて、まあまあ、ラーメン食べて、まあまあ、天満行って、
うん、背中行って、節制はしてないですね。うん、うんうん、食べるときは食べますけど、僕自分で自分によくあの料理ができないんで、
うん、
外食オンリーなんで。
あ、
はい、
スイーツマスト、
スイーツ、うん、あでも僕ね完食をしないんですよ。
しない。
それが多分僕救いっていうか大デブになってない救い。
何が好きで。ラーメン、
ラーメン、
ラーメンマスト、
ラーメンと、あとはもうお酒飲みながらの美味しい新鮮な魚とか、
フィッシュ、
フィッシュ、
フィッシュマサト、
フィッシュマサト、
誰がいい、
どれがいいですか、ラーメン、フィッシュ、
オナニーマサトで、
はい、
それドルフィンと被るけどいい、
被ってんの、
被りますよ、
あ、被ってんの、
え、じゃあ俺今日抱かれたい感じですか、
いや別に抱かれ、
狙ってる、
抱かれてあげたっていいんだからね、
じゃあ俺抱かれたいですよ、
この辺で切るよ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
でどっちが抱くんですか。
俺抱かれます。
あの多分今多分ダラプロっていうのが入ったと思うんですけど、うんうん、あれ今回だけツンデレにして
あ、取ります。今せーので、
せーの、ツンデレ多分してくれへんね。
あきれた、
あきれてるもん。
いやこれツンデレだったらすごいですよ。
後にこのまま流すでどっちが抱くの。
でも僕抱かれるってイメージないな。ダルフィンには。
じゃあ抱くでしょ。
攻めますよ。
でも抱かれる。
うん、
ダルフィンそれでいいの。
いいです、いいです。
うん、
僕全然いいですよ。
僕本当に左手の中指はほんまに仕事しますよ。
ただ本当にどんだけテクがあるかっていうことよ。
あ、本
当にハマーと司くんほどのテクがあるかっていう
もう抱かれてんの比べられちゃうの。
比べる。
やばい。ちょっと待って、もう。
過去の人と比べるでしょ。
ああ、そうか。頑張らないと。
やめて
よ、この程度かって思っちゃうかな、う
ん。ちっちゃうんですよね。僕ね、声がね、高くて説得力ないんで、耳元の囁くのが、多分ね、司とか浜よりかは、うんうん、あの、多分気持ちよくないですよね。
でも気持ちいいでしょ、気持ちいいでしょって、気持ちいいって言ってって言うでしょ
っていうのを。
それは言わないよ。
ああ、そうなんですか。
それは言わない、気持ちいくても。
この話いつまで続け
んの。あかんで、プロレスの話してねえ。やめてしまえって書かれるからやめてや。
ていうか、今の話何の話
か。わからへんけど。
何の話でもないですよね。う
ん、ちゃんこですよね、ちゃんこ。
そう、まあ、あの、今回はね、プロレスのラーの話を、はい、あの、ちゃんこの話でね、
はい、
しましたけども、うん、まあ、基本的に知識がない中でやったので、
うんうん、
もしこれをお聞きのプロレスラーとか、
うん、
プロレス団体の練習生の人
とか、多分めちゃ食うでしょうで、ね、話が終わってしまったんで、うんうん、
だからまあ、はい、教えていただいたらいいと思
います。 PWF 巻いた人も一回はね、
まあ、
巻いた人も欲しいですね、
うん、欲しいね。まあ今日ね、ドルフィンが今日3冊ほど本を持って帰るので、
はい、
多分これすごい、
これネタがいっぱいあると思う、
ね、貴重な資料なんですね。
すごいびっくりした。トモキンさんがね、うん、くれた、貸してくれた本がびっくりしますよ。悶絶
プ
ロレス秘宝館、
うん、あの略してモンプロって言うん
だけど、モンプロ
ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3、はい、
あのトラボルタみたいな格好したババさん
でさ、これボリュームを重ねるごとに分厚くなっていくっていう
すごいな、これすごい、これ面白そうですね、
うん、これ面白いから、またあのいいところピックアップして、はい、紹介していただいて、はい、これもう多分廃盤やから持って2入らへんと思うし、ね、うん、
次週以降ちょっと、はい、感想文を、
はい、お願いします。こんだけあったら多分20回ぐらいできるね
メール来るかもしれないですよ
あ、そうなの、
はい、
あ、期待してますよ。
ジョン・テンタさんから。
ジョン・テンタそうなの。
いや多分ですよ、ジョン・テンタさんから来るかもしれないです、
ね、あ、そういうことね、
はい、
まあ、プロレスやからね。
ジョン・テンタさんかセック鈴木さんか
、はあ、そうなの。
多分ですよ、多分、
うん、あ、そうな、
か2代目ダラプロ
ヘビーリスナーダンさん、なるほど、ね、もしくは TWU さんから来ますから TW… 、はい、
うわー、なんかあの手品のさ、
はい、
あのネタをバラしてる動画とか見たときがっかりせえ、
はあはあ、なるほどね、なるほどなるほど、うん、
ドルフィンはあかんなプロレスファンの風上にも置けへんな、
うん、参加したいんです、なんかの形で。
まあ、よかったらお出ください、
はい
はい。
今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
サンダーヘテレディオマサトでした、
はい、次の試合もこうご期待。
今日この後どこ行きます？はよ言ってよ。
自由空間アミ第3スタジオっていう名のダブルベッドに行きましょう。
はい、
ないよ。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。